聖書を朗読します。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒め称える。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の身におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身をまた安らかにしまおう。
それでは本日は幸福に生きるためにと題しまして、中西先生よりです。
おはようございます。司会は山本純子姉妹から始まりましたけれども、お祈りの中で目を開けてみますと、今度は和田兄弟が立っていましたので、さすが教会、イエス様は水をブドウ酒に変えられたけれども、山本純子姉妹を和田兄弟に変えられたんだろう。まあ彼のために弁明しておきますけど、道路工事で10分ほど遅れるという連絡が入りました。まあ急遽こういうのになった。さて今日はまあ伝道礼拝ということで、創世記から離れましてメッセージをしたいと思いますが、先ほど読んでいただいた箇所、幸福に生きるためにと頂いてきました。まあ、多くの方は幸福の条件というとですね、例えばもう少しお金があったらとか、学歴が、あるいは才能があったらな、また健康さえ与えられていればと、まあ、不足を補うことによって幸福になろうとする、そういう傾向があるかなと思うんですね。このような日本の神社などは、まさにそれをついているわけですね。商売繁盛、無病息災と、家庭円満みたいなことを言うわけですね。しかし、どうもそうではないと私は思います。人間というのは欲が、限りがあったらいいんですけども、限りなく求めていきますから、不足が満たされた、また次の不足ということで人生を終えていきます。またそれよりも何よりも、イエス様がソロモンの栄華と言われたくらいに、何もかも満たすことができたソロモンという王様のことが聖書に載っています。権力、快楽、富、事業、もう何もかも大成功を収めた人物なんですね。そのソロモンが伝道者の書というところで、すべては虚しい空の空であったとこう語ってるんですね。そう考えてみますと、この世が幸福と思っている事柄は確かに一瞬幸福にはなるようにも思いますが、究極的な幸福ではないということに気づかされるわけです。で、私は今日はこの聖書の中からもう一つ別の聖書が語るところの本当の幸福、また幸福に生きるためにどうしたらいいのかということですね。それをお話したいとこういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。父なる神様、愛する方々と共にあなたの皆をあがめ礼拝に参りました。神様どうぞ今日の御言葉の御用を祝福し、お一人お一人がそれこそ人生、この幸福のためにという、そういうような思いの中で生きておられます。お一人お一人が、聖書の語る幸福について正しく知ることができ、それに生きることができますように、語りのしもべを気になる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、それでは幸福な人生とはどんなものですかというところから話を始めますが、この詩編の16編の6節をご覧もう一度いただきたいと思うんですね。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。つまりここから分かるように、幸福な人生というのは自分の置かれた環境を好きになること。ところであなたは自分の置かれている環境が好きですか？もちろん環境の中には理想的な環境もあるでしょうが、また別に辛くて重い環境もあるかもわからない。 まあそれはそうだとしても、究極的に言えることは、自分の置かれている環境が好きだという人は絶対幸福です。もしも幸福な人生を送りたいと思われるならば、自分の環境が好きになることなんですね。不幸な人生を生きたいと思えば、自分の環境が嫌いになることです。幸福な仕事人生を生きたいと思ったら、自分の職場が好きになることです。不幸な仕事人生を生きたいと思ったら、自分の職場が嫌いになることです。幸福な家庭人生を生きたいと思ったら、家族を好きになることです。不幸な家庭人生を送りたいと思えば、家族が嫌いになることです。幸福な信仰生活を送りたいと思ったら、教会が好きになることです。不幸な信仰生活を送りたいと思えば、教会が嫌いになる。これはもう自明の義なんですね。ダビデは、計り知れない私の好むところに落ちた。誠に私の素晴らしい譲りの地だと、こう言いました。置かれた環境、ダビデは、喜んでるんですね。好んでるんですね。素晴らしいとさえ言ってるんですね。しかしある方はですね、そういう話をすると、確かにどうかもわからないけれども、もともと理想的な環境なんてないじゃないですかと、おっしゃる通りです。完全な環境などというものはないわけですね。問題のない環境などないと思うわけです。ですから、大事なことは、例えば好ましくない環境の中でどうやってただ幸せになれるか。これが分からなければ、絵に描いた餅になるわけでしょ。で、ダビデの場合見てみたいと思うんですよ。皆さんはこの箇所を読まれたら、あ、ダビデというのちょっとでも知れば、あ、王様だ。だから、王だからなんだって好きなことができるから、計り知れないは私の好むところに落ちたと。これははかりなはこう昔はこう巻尺じゃなくてロープでこう自分の辞書をこう測っていたんですね。で自分の置かれたところをこうパッとしたら、ああいいところだと言って、まあ感謝している。ダビデは王様だからそんなことが言えるんでしょう。好きな食べ物は食べれるし、快楽もできるし、富もわんさかあるし、何だってできるとこう思うということがあるから、誰ではそう言ったんでしょうと思われるかもわかりませんが、実はそうじゃないんですね。解説を読みますと、ダビデがこの詩篇16篇を作ったときにどういう状態であったかというと、これはダビデが王様の時代ではなくて、第1代、初代の王様、サウルに仕えていた。しかも仕えると言って、では聞こえがいいですが、サウル王からあらぬ疑いをかけられ、妬まれ、そして槍まで投げつけられるという命の危機まであって、逃亡している生活、そしてほらあらに逃げ込んで歌った歌、それが16編なんですね。だから一節でいきなり、神よ私をお守りください、と語っているのは、まさにダビデのそのような心境を表している。だから彼自身は、全く素晴らしい環境には置かれていなかった。追われ追われ、家族からも引き離され、そして逃亡者として、ホラーの中に逃げ込んだというような状況の中で歌った歌なんですよ。だから、好ましい環境の中で歌った歌ではない。しかし、ホラーの中でダビデは、思い巡らしたんですね。かつて預言者サムエルが神の御言葉を私に語ってくれた。それは、あなたは必ず次の王になると言って、油を注ぐという王の任職の時に使う油注ぎまでしてもらった。神の言葉に偽りはない。未来をまるで現在で見るかのように見ることができる神がいらっしゃる。ならば今は私は追われの身ではあるけれども、これもいつまでも続くのではない。いつか私は神の憐れみによって王となる。 そういう御言葉というものを深く思うようになっていったんですね。そしたら追われてるけれども、神様守ってくださるだろう、お守りくださいと言うけれども守ってくださるだろう、しかもこの逆境と思えるようなこういうこともまた自分がいつか王になった時の人々に対する同情心や、あるいは自分の人格的な成長や、そういうものを見ることができる材料とさえ神はしてくださるという、そういう思いに満たされていくんですね。そうするとですね、問題は未解決なんですけれども、まるで解決したかのように、はかり綱は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい譲りの地だ、私は助言をくださった主を褒めたたえるって言って言い出したんですよ。つまり信仰によって未来を捉えたところの言葉によって彼は生きることができたんですね。これは今の時代にとても大事だと私は思うんですね。私たちの教団で年1回教職セミナーがあります。で、まあ若い牧師たち数名がですね、時の理事長にこう話をしているのを私はそばで聞いたんですね。先生は金がね、うちの教団は日本で一番いい教団だとおっしゃってます。でもこの問題、あの問題もあるんじゃないですか。どうして先生そんな日本で一番いい教団だなんておっしゃるんですか。我々は単に励ますためですか。こう質問してたんですね。で、私は何と答えられるかなと思って耳をそば立てて聞いてたんですね。先生はどうして私たちの教団が日本で一番いい教団だとおっしゃるんですかって言ったら、その先生は、いや、わかりませんって言った。わからないんだったら日本で一番いいなんて言えないんじゃないですかとまた詰め寄ったんですよ。その時にその先生は、わからないけどそう信じてるんですとおっしゃった。これはとても大事なことなんですよ。そう信じて生きていくっていうこと。確かに理想的な環境でないかもわかりません。でも同じものを見るときに間違いをされることのない神があなたを、私をこの場所に、あなたの環境に置かれたんですね。その神が最高の場所ではないかもわからないけど、やはり繰り返し私は今までお話をしてきたように最善の場所なんですよ。だとしたならば、そう信じて進んでいく。ダビデも今の環境は決して素晴らしいということではないんですよ。でも将来を見越した上で思い巡らしていったときに信仰がどんどんどんどん芽生えてきたんです。あのサムエルがかつて語った言葉を今振り返って思うならば、このいじめも、この逆境も、いつかは終わるだろう。そして私が王として、このイスラエルを神の御心に従って治めることのできる時がやってくるだろう。過去、現在、未来も全部ひっくるめて彼は問われることができたんですね。そうしたら、はかり綱は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい命だ。アフリカの地にですね、まあ、原住民に宣教師を伝道しようと言って、宣教師が一生懸命働いていました。そして、音楽が大変好きだということが分かったので、それで本国に頼みまして、グランドピアノを注文いたしました。空港って言ったって、 草をかっただけの荒れ地のようなところですが、ともかく飛行機はそこに降り立ちまして、グランドピアノが降ろされました。あいにく宣教師はその時不在でした。その時に原住民の人たちは槍を持って、この黒い、わけのわからない、バカでかい、得体の知らないものは、物体は何だろう。勇気のある人が恐る恐る近づいてきまして、蓋が開くんですね。開けてみたらですね、白と黒の歯をむき出したようなものがずらーっと並んでいる。うわーと思いましたが、かつて人食い人種であった彼らは、そのようなものでまた攻撃を受けるかもわからないと、恐る恐るポンと鳴らしてみた。ドンと低い音。今度は、これはいけないと思って反対側の右のを押してみると、カンと鳴る。ますます怖くなって、もう、バチャーンと閉めて逃げたんだ。で、遅れて宣教師がやってきまして、ああ、届きましたかって言って、その、ピアノが置かれているその場所で、蓋を開けて、ダダダダダダダダって引き出した。目を白くにして、原住民たちは、感激をしたそうですね。同じものでも、原住民にとっては恐ろしい物体でしかなかった。しかし、ピアノということを知り、ピアノの訓練を受けたこの宣教師によれば、これは素晴らしい音楽を奏でる楽器なんですね。信仰によってものを捉えるということは、今の時代、本当に私は大事だと思うんですよ。昨日ですね、2010年の日本の男女差人口統計というのをちょっとネットで調べてたんですね。去年の日本の人口は1億2752万人です。で、男と女とどちらが多いかというと、もちろん女の人が多いんですね。男は6133万人、女は6448万人、315万人女の人が去年多かった。で、大体統計を毎年調べてみましたけど、まあ、真似てても5年間ぐらいですけど、ほぼ変わらない。ところがですね、女の人の方が多いんですが、生まれた時は男の方が多いんですよ。0歳から4歳児までは2730万人男が、女は2595万人、数字の強い方、さあ分かりますか？135万人男の方が多いんですね。で、毎年調べても大体130万人ぐらい男の方が多いんです、いつも。不思議ですね。で、これがずーっと続くんですよ。130万人の差は。ところが差が縮み出す時がやってくる。いつ頃か分かりますか？男性がね、40歳からなんですよ。40歳までは130万人前後の差がずっとあるんですが、40歳からは90万人の差、4262万人の男性と4170万人の女性と、つまり90万人の差に縮んでくるんですね。それから50歳から逆転するんです。男性380、18万人、女性3821万人で3万人の差で逆転する。それから女の人の独壇場ですね。退職の時60歳男4597万人、女4806万人と、もう209万人の差があるんです。85歳以上になったら男1016万人と2655万人と女性1640万人の差がある。どうします皆さん。でね、改めて思わされたら、40歳で男が油乗ってる時代になるところであるとともに責任がぐわーっとかかってくるでしょ。つまり男はこの40代あたりから倒れ出すんですよ、病気で。女の人はというと、がぜんですね、倒れてる男を尻目にですよ。やれ旅行に、やれショッピングに、 やれボランティアにとってもう勢い、凄まじい勢いで頑張り出すんです。子育ては終わってますしね、もう。もう時間が余って余って。男はもう責任がしんどいから、その職場で全うできればいいでしょ。全うできない、今、リストラがあったりして。でも、あんた、うちのローンどうすんの？分かってる。な、皆までなんなか。分かってるって。60まで頑張って、いや、60で済めへんねんって。あと10年働いても分かった、分かった。もう何でもする。もう食卓でも、もう道路工事でも何でもするから。何を言いたいかというとですね。特に男を考えてみれば、もう会社、会社、職場、職場で、責任とストレスの中でもうがんじがらめで生きるんですよ。で、環境が好きになればいいですよ、職場が。大体不平不満は出てくるでしょ。退職してもですよ、体の不安もある。奥さんからもあとローン10年頑張ってもらわないかんと言われる。そうするとですね、働き盛りで病に倒れ始め、そしてもう、最後には、ストレスを抱えながら、環境を好きになれないまま死んでいくんですよ。女の人は女の人で、家庭に、喜びのある環境を感じることはなくて、なさそうといくんですね。こんな人、後で怒られるかもしれませんけど。確かにね、理想的な環境なんていうのはないんだと思います。そうだとしたらですよ、どこかで本当に満足のできる世界、環境を受け入れることのできる何かの力、つまり信仰がなかったら日本は生きていけないはずなんですよ。そう考えていくと日本の統計自体もまさに今の日本の病んでる姿を思わされます。そう考えてくるとダビデのように確かに好ましい環境に置かれてはいなかった、そのダビデがはかり縄は私の好むところに落ちた、誠に私への素晴らしい譲りの地だと言うるような信仰によって物事を捉えるということはなくてならない大切なことだと思うんですね。お父さんたち、あなたもストレスや不平不満や、あるいは苛立ち、将来の恐れ、それを持ちながら置かれている環境を満足することはできないまま生きていらっしゃるんではないですか。そう考えていくならば、ダビデのような環境がどうであれ、それを超えて環境を良しとして受け入れていける、そういう信仰によって物事を捉えているということがとても大事だと思うんですね。ですから信仰をお勧めする理由というのはいろんな理由があります。何よりも罪が許されて永遠の命をいただく、これも素晴らしいことです。そうでなければ死の不安がどんどん募ってくるだけです。しかし現実の問題をどう対処していけるか。もう日本の統計は、倒れ出す男、40代から始まるその不安な人生。それを思いますと、何とかして信仰によって置かれた環境を素晴らしい譲りの地だと言えるような、そういう人生を歩んでいただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、あなたの御言葉を通してダビデがあの逆境の時にサウル王に追われている洞窟の中で思い巡らし、サムエルが語ったあの言葉、あなたはやがて時代の王になると、アブは注がれてまでされた事柄を深く思い、そして今の現実と捉えた時に、それは必ずしも嫌な環境ばかりではない、いやむしろ 必ず守られることを信じ、そしてまたこういった逆境の訓練が人生にどれほど大事であるかを深く知っていたダビデの姿を思わされます。神様、今後教会に集われた、この礼拝に集われたお一人お一人、それぞれの環境が終わりであろうと思います。必ずしも好ましい環境でないかもわかりません。時には不安であり孤独であり、そのような思いの中で日々を送っていらっしゃることと思います。しかし信仰によって物事を捉える、そのような信仰をお一人お一人に与えてくださるよう心から祈ります。イエス・キリストを信ずる信仰、神を信ずる信仰、この中にこそ深い満足や喜びが湧いてまいります。どうぞお一人お一人の人生を祝福し変えてくださるように、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。